大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も先週に引き続き、最近私が共演したミュージシャンの曲をかけるっていう特集にしたいと思います。今年数多く共演してるっていう意味で言うと、今年だけじゃなくて、もう今まで一番数多く共演してる人の一人が、山本誠一だと思います。今年も春、京都の、アバンギルドでデュオをやったり、あとついこの間メトロで、クリス・ピッチ・オコスと、3人でやったりとかの、その、山本誠一のまずは曲からいきましょうか。多分ね、日本のラジオ局で、てか世界中のラジオ局で最も山本誠一をかけてる番組がこのジャムジャムラジオだと思いますけども、私も石橋さんもなんだかんだ言いながら大ファンなんですよね、山本誠一さんので。そうだね、何度もかけてると思うんですけども、山本誠一の2000年に出したアルバム羅針盤のソングライン、いつも僕これかけるときは瓦礫の空って1曲目かけるんですけど、今日は、羅針盤という曲、多分ジャムジャムラジオじゃ初めてじゃないかな、それをまずは1曲目に聞いてみましょう。今日は私が、ここ最近共演してきた人の曲をかける特集の第2弾で、多分今までで一番共演回数が多いかもしれません。ギタリスト、ボーカリスト、山本誠一の、羅針盤ってアルバム、羅針盤のソングラインってアルバムから、最後に入ってる曲で羅針盤聴いてもらいました。いい曲ですよね。本当にもうなんというか、非常に近しい仲なんで大好きとか言いにくいですけど、本当に山本誠一のやってる音楽、僕はもう無条件に好きですね。なんかね、もうこれ以上照れくさいから言うのやめよう。次な誰行こうかな。今年の1月に、福岡の、コンボというお店で、初めて一緒に共演しました。サックス、シカゴのサックス奏者ケン・バンダーマーク、もう大物です、アメリカの、サックスの、その時はもう一人ポール・ニールセン・ラブというドラマーと3人で一緒にやったんですけど、その時に手に入れたケン・バンダーマークのソロアルバムがあります。いろんなところのライブが細かく入ってるんですけども、9曲目にフルというタイトルで、日本でやったソロセッションの中のほんの一部が入ってます。1分21秒の短い曲ですけど、すごい、もうケン・バンダーマークのサックスの凄さが、思う存分伝わるアルバムです。ケン・バンダーマーク、スナップショッツコンプリートっていう、もうほぼソロ演奏の、いろんなライブ会場でのソロ演奏の短いものがいっぱい入ってるんですけど、その中から9曲目フルという、これ、すごい技術だけが面白いんじゃないよ、非常に個性的な面白いサックス、テナーサックスだと思います。聴けると思います。ケン・バンダーマークの、アルバムスナップショッツ、いろんなところでやったソロの演奏の断片がいっぱい入ってます。スナップショッツコンプリートという CD から、9曲目に入ってます。フル、短い曲でしたけど、彼のサックスの面白さが伝わればいいな。今まで共演してきた人の中で一番わーって、普通にミーハー的にうわーこの人と俺一緒にやれるんだって思った人って、いろいろあります。例えばタモリさんと、テレビに出たとか、もう素朴に嬉しかったりとか、あとは、中村八大さん関連で永六輔さんの追悼コンサートをやった時にデュークエイセスと一緒にやれたこともすごく嬉しかったりとか、あとアマちゃん関連で言うとね、薬師丸ひろ子さんや小泉京子さんなんかと一緒に、やれたり、あと伊達天のコンサートの時に小松政夫さんと一緒にやったっていうのは、僕はもう本当にすごく嬉しい出来事だったんですけども、もうちょっと小さいライブハウスみたいなところで一緒にやったっていうので言うと、コロナ禍になるちょっと前、新宿のピットインでジョン・ポール・ジョーンズとやったのがレッド・ツェッペリンの、僕にとってはもう意外中の意外で、かつすごい嬉しかったですね。しかもこっちからやりたいって言ったんじゃなくて、ジョン・ポール・ジョーンズさんのマネージャーから連絡が来て、日本、韓国に来るんだけど、日本で小さいとこでいいんでライブやれないかって、即興のライブがやりたいんだって来た時には本当に驚いて、 何人に驚いたって、ジョン・ポール・ジョーンズさんが私のことを知っているということに驚きです。だってレッド・ゼッペリンのベーシストだよ。そりゃ驚きますよね。で、結果的には新宿のピットインで、ジョン・ポール・ジョーンズと一緒に即興演奏です。もうライブの時にはゼッペリンの曲はやりませんってピットイン側がもうはっきりと出して、で、結構高いチケット販売したと思うんですけども、一瞬で売り切れて、客席はレッドゼペリン T シャツ着た、大人の方たちがいっぱいいらっしゃってて、本当にここで即興演奏やっていいのかなっていう感じだったですけども、まあそれはともかく、実はジョン・ポール・ジョーンズはそういう音楽にもすごい興味があって、イギリスでもレゾナンス FM とか、こんな音楽ばっかりかけるような、特殊音楽ばっかりかけるようなラジオ局を彼が支援してたりとかしてるんですよね。実際テッペリの中でも音楽的にものすごく面白いのを、この人なんじゃないかと前々から思ってたとこもあって、なんだろうね、だからすごく光栄でした、一緒に即興演奏できたのはね。で、その後も何かあるかなと思ったらコロナになっちゃって、連絡も途絶えてしまったんですけど、なのでこの番組ではすごい珍しい超メジャーなものを書けようかな。レッド・ゼッペリンの Your Time is Gonna Come、 この曲ジミー・ペイジとジョン・ポール・ジョーンズの共作なので、ゼッペリンの1枚目のアルバムに入ってますね。日本語のタイトルは、時が来たりでを、聞いてみましょうか。レッド・ゼッペリンの1枚目のアルバムから、時が来たりで、 Your Time is Gonna Come、を聞いてもらいました。これ作曲してるのがジミー・ペイジとジョン・ポール・ジョーンズで、そのジョン・ポール・ジョーンズと共演できたのがとても嬉しかったという話から、この曲をかけました。今日は私が共演してきたいろんなミュージシャンのアルバム、最近共演してきたアルバムをかけるっていうのの先週から続く第2弾ですけども、先週のポッドキャスト版でもちょっと喋ったんですけど、自分で言うのもなんですけど、すごく一緒にやる人の幅が、なんか自分で言うのも照れくさいけど広くて、こんなに広い人あんまいないんじゃないかって僕思うんですけども、ただこれは僕が幅が広いっていうよりも、一緒にやる側がなんていうのかな、いろんな音楽を受け入れる素地っていうのが出てきたってことだと思うんです。これが50年前だったら、あるいは60年前だったら、例えばジャズの人がロックの人とやるっていうのもなかったし、クラシックの人が、ジャズの人とやるっていうだけでニュースになるような時代だったりとかね、ましてや、前衛音楽やってる人が音頭をやるとか、そんなのありえないし、あとデューク・エイセスとやるっていうのでも、例えばですよ、高柳正幸さんはボニー・ジャックスのバックやってたけど、それは仕事としてやってたんだと思うんですよね。でも僕がデューク・エイセスとやってた時は仕事としてじゃなくて、やっぱりこの音楽面白いと思って、自分が普段やっているアバンギャルドな音楽と全く同じようにやってたりしたんです。だからジョン・ポール・ジョーンズとやるのも、盆踊りやるのも、あるいは鍵盤ダンマークとやるのも、山本誠一とやるのも、僕の中では同じで、でもそれは、自分の幅の広さじゃなくて、さまざまな音楽をやってる人たちが他の音楽を受け入れる素地っていうのができてきたっていうことだと思うんです。だから音楽っていつも言うけど言語だと思うんですよね。例えばロックをやるんだったら、ロックの、言語をやり方、文法なり、単語フレージングなりを覚えていかないとできない。ジャズだったらジャズ、ビバップだったらビバップの全部そういうのがあって、それをちゃんと喋れることによってその音楽の中に参入できるっていうのが、これもあらゆる音楽でそうだったと思う。盆踊りもしかり、クラシックもしかり。だからジャンルの差って何かっていうと、言葉で言えば言語の差ですよね。それが国家単位で分かれてるんじゃなくて、言語も本当は国家単位で分かれてるんじゃないけど、例えば津軽弁と、それから鹿児島の言葉じゃ通じないでしょ、普通は。元々のね、ディープな方言喋ると。だから日本語は一つだっていうのは、あれは実は国という単位ができたからそういうふうに言われてるだけで、本当はいっぱい言語があるわけですよ。で音楽も同じで、グラデーションのように連なってはいるけども、音楽にはいろんな言語があって、もともとはすごくローカルな言語、言葉と一緒でね、それがラジオとかテレビとか、あるいはもうレコードとかインターネットによって、いろんな地域の人がいろんな地域の音楽聴けるようになったんで、自分の持ってる音楽言語だけが全てじゃないってみんなもう普通に思うようになって、それが普通に混ざるようになって、だからもともとロックやってるミュージシャンはロックしかできないではなくて、 て他の言語がそこに入り込んでるんですよね。だから例えばロックやってるミュージシャンでも違う言語を喋る人が来てもそこに入れるようになるし、逆もまたしかり、それぞれの言語をなんとなく知ってるから。で、言葉だと意味が通じないと喋れることにならないけど、音楽の場合は意味を伝えるものではないので、大体なんとなく喋れればできるというのが一つと、あと例えば言葉でも、これも前回のポッドキャスト版で言いましたけども、例えばね、日本語を学ぶ、英語を学ぶって、他の言語を学ぶって結構大変でしょう。すごい努力が必要、ちゃんと伝わるようになるにはね。だけど学べますよね。だけどどこまで行っても、もともと喋ってる人と同じにならないっていうのが、微妙なイントネーションとかアクセントとかちょっとした言い回し、これはものすごく努力した人でも、長く喋ってるとバレますよね。ものすごくうまく喋る人でも、あれ、この人ひょっとして日本で育ってないっていうのが分かったりするっていうか、日本で育ってないっていうか、日本語を母語として育ってないっていうのが分かったりするとかね、英語を母語として育ってないっていうのが分かったりするみたいな。それって、言葉の訛りってやっぱりものすごく強固で、後から学習して変えられるようなもんじゃない。努力してかなり変わるけども、っていうことなんだと思うんです。で、音楽も似たとこがあって、いくら頑張っても、例えばアメリカの人が叩くファンクとイギリスの人が叩くファンクと日本の人の叩くファンクがなんとなく違うっていうのは、そういうことだと思うんです。それ間違ってるとかじゃなくてね。だから言葉に訛りがあって、それがなかなか抜けないし、完全に真似はできないように、音楽もそういうもんがあって、それがジャンルが違うと、もう言語が違うみたいな感じで違うんだけど、やっぱり現代の面白いところは、みんな他の言語があるっていうことが分かるようになったので、昔の人だったら自分の所属してる地域以外の音楽なんて聞けないでしょ。それがラジオやテレビやいろんなメディアのおかげで聞けるようになったおかげで、違う音楽があるって分かるようになったおかげで、違う音楽の人と共演するっていうアイデアがどんどん出てきたのがこの50年くらいだと思うんですよね。だから今は僕でも、例えば野村萬斎さんに声かけられて、今年6月にお能と狂言の舞台一緒にやったんですけど、僕お能も狂言もできませんよ。でも、その時一緒にいた萬斎さんや一層さんはお能や狂言をもうネイティブの言葉としてできるわけだから、そういう人たちと一緒にやる時に、ここは簡単ですよって言うけど、簡単じゃないですよね、やっぱりね。だけど、向こうの側で僕を受け入れてもいいって思ってくれれば共演ができるっていう程度には、お互いにオープンになってるってことなんだと思うんです。それで実際にやると、全く違う音楽言語だとはいえ、表紙もあるし音程もあるし、その構成要素っていうのを探りながら、音色とか独特のリズムの感覚とかお互いに掴んでいけば共演できないことはないので、そんなわけで僕はいろんな人とやってるけど、何の音楽でも器用にできるってわけじゃ全然ないんですよね。向こうの側がオープンになってて、こっちもいろいろオープンに、自分が持っている片言の方法だけでもなんとか足がかりに共演するってやり方をすることによって、こういう音楽のやり方、だからそれは即興演奏じゃないと無理なんですよね。作曲された音楽だとそうはならないので、即興でやっぱりやる意味ってそこにあるんだと思う。違う言語の人、が一緒にやるっていう時に、最初にやるのは即興じゃないと、誰かが作った曲の中でやっちゃうとやっぱ公平じゃないからね。し、それはむき出しの言語で共演することにならないので、やっぱりその意味でも即興演奏って僕はすごく重要なんじゃないかなって思ってるんです。いろんな言葉の通じない者同士がコミュニケーションするにあたってね、ということで、僕に即興演奏の大切さを教えてくれたのが、日本だと高柳正幸、とか阿部薫とか、海外だったらディレク・ベイリーとかハン・ベニングっていう人たちなんですけど、僕はその高柳正幸さんに憧れて音楽の世界に入って、高柳さんのアシスタントしてるたりしたんです、若い頃ね。その時に高柳さんのバンドで、ドラムを叩いていたのが山崎宏さん、パーカッション。もうこの人のドラムが本当にすごくて、僕にとっては最高に、いつかこの人とやれたらいいなと思ってた最高の憧れの人なんですけども、その山崎さんと、この数年、 そろそろ10年になるかな、一緒に共演することができたのが僕にとっては最高に、ジョン・ポール・ジョーンズと共演するどころじゃないくらい最高に幸せなことで、その山崎さんが高柳さんとやってた頃に入ってやっていたニューディレクションというグループの、もう最高傑作と思えるライブの発掘音源をこの番組でも言いましたけども、ジンヤディスクというところと協力して、これまでバラバラになっていたテープをうまく、頑張って私が組み合わせました。それでちゃんと聴けるような状態にして発売したのが、高柳正行ニューディレクション 4G アーツの、出たばかりのライブアルバムで、この番組でも紹介しました。タイトルがプロジェクション、コンプリートインスピレーション&パワーってアルバムなんです。これ、今日はこれを、冒頭部分だけになっちゃうけど、これを聞きながらお別れしたいと思います。もういろんな人と共演して、僕は本当に共演できて本当に幸せで、先週かけた穂高さんもそうですし、山本誠一さんもそうだし、ジョン・ポール・ジョーンズもそうだし、鍵盤だマークもそうだし、だけど、何が幸せって、山崎宏さんとやれるのが本当に幸せということで、今日のラストは本当に冒頭だけになっちゃいますけども、山崎宏さんと城みずきさんの2人が、ドラムス、そして高柳正行がエレクトリックギター、井上信義がエレクトリックチェロでやっているニューディレクションフォージアーツのプロジェクションというアルバムの冒頭を聞きながらお別れしたいと思います。来週は、私が実はクリス・ピッチ・オーコースとアジアツアーなんかをしている関係で収録がどうしても間に合わないのもあって、FMN サウンドファクトリーの石橋さん代打で、ジャムジャムラジオをやってもらおうと思います。ということで、ニューディレクションの、冒頭部分聞きながらお別れしたいと思います。ジャムジャムラジオ、また来週。この話の続きはポッドキャスト版でも聞けます。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今日は、今日もかな、2週続けて私がここのとこ共演してきたいろんな人たちの音源かけました。まだかけれてないのもあるんだよね。これまた機会があったらかけたいと思いますけども、穂高明子さんと共演した時に、ホタルたちで共演した時に、そこでギターを弾いている翔也さんがやってるグループのスーパーユーっていうのもかけようかなと思って用意してたんだけど、ダメだ、私が喋りすぎてかけれなかった。それからやっぱり6月だったか7月だったかなにやった、パンドリスカラ、カラヨルギス、発音合ってるかな、パンドリスカラヨルギスさんというピアニストがいます。アメリカのピアニストで、この人もすごいピアニストですけど、吉垣康弘、パンデリス、そして私の3人で即興演奏をやったんですけど、この人のアルバムもしまったかけたかったな。セロニアスモンクとか、それから、エルモホープとか、それからハサン、イーブンアリっていう、もう本当に1枚しかアルバムが多分出てないと思うんですけど、アメリカの知る人ぞ知るジャズミュージシャンの、この3人の、曲を取り上げたアルバムがあったりして、これもすごいアルバムなので別の機会に特集しようと思いますけど、もう本当にかけたいのにかけれないのいっぱいあったな、ごめんなさい。ということで、先週のポッドキャスト版でもちょっと喋ったし、今日の本編でもちょっと喋ったけども、私がいろんな人と共演していること、それから、なんで、それが可能なのかとか、でそれは結局即興じゃないと無理なんじゃないかっていう話をしました。この辺のことを音遊びの会と一緒にやってる時にもすごい感じることで、神戸の知的障害を持った、音遊びの会というグループと僕もう20年近くやってるんですけども、19年になるね。そう、その、音遊びの会のことも文章に書かなくちゃいけなくて、ずっと催促されてるのに書いてないや、このことを書けばいいよね。言語のこと、それからなんで即興なのかっていうこと、なんでいろんな人とやるのかっていうこと、そういうのも、このこと書けばいいや、いい、よし頑張って書くぞ。つまり僕は音遊びの会とやることによって、やっぱこうやっていっぱいいろんな人とやるっていう広がりが生まれたと思う。その前からももちろんやってますけども、ただその前は自分と似たような方向の人とだけやるっていう感じだったのが、やっぱり音遊びの会とやるようになった頃あたりから、それだけが原因じゃないとは思うんですけども、ただいろんな人、 ジャンルと関係なくやるみたいなことってそのあたりから出てきたかな。ああ、いやでも必ずしもそんなこともないけどね、その前からフューさんとやったり山本誠一とやったりもずっとしてるけど、ただもっともっといろんな人たちとやってもいいかなって思えるようになったのは音遊びの会と一緒にやったからじゃないかな。あ、この辺のことなんとか原稿に書けたらいいな。なんか最近原稿依頼がなかなか書けなくて、すごく時間がないっていうのも一つ大きな要因だと思うんだけども、過去には僕時間がなくてもジャムジャム日記とかね、毎日ものすごく文章を書いてたの。それが、ここ数年、震災後も結構文章を書いてたんだよね。本も何冊も出してたし。ところがこの何年か、パンデミックの最中も含めて時間がある時にでも文章書いてなくて、なんでなんだろうって自分で思うんですけど、多分ね、一つ大きな要因は、年取って体力がなくなってきて文章書くってなんか精神の体力がいるんですよね。考えなきゃいけないから、その能力が落ちてきたんだと思う、自分で思うに。だから喋る方ができるのはあんまり、なんていうのかな、いちいち考えてロジカルに考えて組み立てなくても喋れるからね、人間って。だけど書くってある程度のロジックが必要で、それを組み立てていくって、そういうのをやる脳の体力、能力がないとできないと思うんだけど、僕はね、多分それが落ちてきてるんじゃないかと思ってすごい心配してます。ボケってこうやって始まるのかもしれないけども、なんかね、それがあると思う。もう一つには SNS とかばっかりやってるからじゃないのっていうのもあるけど、それもうちょっと前からやってるからね、それだけが原因じゃないと思うけど、ただそういうのばっかりやってるのも良くないかなって思って、だから自分の意見の表明をの場を SNS じゃなくしたっていうのも、それもある。なんかここで自分の意見を表明するってしちゃうと、短い文章で表明することになっちゃうので、それが自分の文章の、体力を落としてるのかもしれないなって思ったりとかね。でも何より、年取ってきて時間がなくて、音楽やるだけでいっぱいいっぱいになってるんじゃないかな俺。そんな気がするな。なんかここのとこ、この、1ヶ月ちょい、自分はそろそろ引退しなきゃいけない、音楽じゃなくてね、いろんなものって言ってるのも、やっぱそういうのに起因してます。関係してると思う。責任あるポジションでしっかりなんかやるって、やっぱりある体力がないとダメだと思うので、僕はやっぱりもうそういうことじゃない場所に行くしかないなって思ってて、その中で今やれる音楽とかやらなきゃいけないし、でもね、文章も書かなきゃいけないって思ってんだよね。それまで僕が書いてきた文章は、自分がやってることはこういうものだっていうのを書くことによって、ある種啓蒙的なこと書いてたと思うの、思い上がってるなって思うけども、でそれまでそういうこと書いてる人いないって思ってたからね。だけどもういますよ、いっぱいいる。ってかもう俺追い越されてもっと先に行ってる人たちがいっぱいいるのも知ってるので、だから自分が今書かなきゃいけないとしたら、もうちょっとヒストリーに関わること、長年やってきた中で誰も書けないことだからね、これはね、自分が経験したことだから、そういうヒストリーに関わることと、その中で自分がなんでこんな、それ以前の人はそういうことやってないから、自分がなんでこんないろんなジャンルの人、あるいはアマチュアの人、プロフェッショナルの人と一緒にやろうと思ったかっていうのをちゃんと文章化しないといけないなと思っていて、それはね、僕の中ではある思想というか、自分の哲学なんだよね。そうするべきだって思って、で、それが面白いと思って。で、それは感覚的に面白いと思ってるからやってるんだけど、これをちゃんと文章化して、なんで自分がそうやってるかっていうのを書くべきじゃないかと思ってて、止まっちゃってるの。一つはそれ。あと、ヒストリーって意味で言うと、さっきも出てきた高柳正幸さんとのこととかを、やっぱ書いた方がいいなって、って思ってんだけど、これもね、やっぱ書こうと思うと止まっちゃうんだよね。で、もう一つ、そんな高柳さんとか自分の音楽とか言ってんだって、自分の親のこと書くべきなんじゃないのともちょっと思ってる。生きてる間に親からいろいろ聞き書きして、なんか書くべきなんじゃないかとも思ってる。なのにもう時間がなくて日々音楽作るのに追われてていいのかとも思ってる。だから来年はなるべく休んでたっぷり時間作って、そういう文章書けるようにしたいなって言っても誰も信用してくんないよね。俺も言ってて信用できないや、自分が。でもそうしたい。親が生きてる間に親からいろいろ話聞くべきだよねってすごく思ってる。 すいません、漠然とした話になっちゃったね。大友義秀のジャムジャムラジオということで、また来週、来週は FMN サウンドファクトリーの石橋さんがジャムジャムラジオやってくれます。